はい、月刊熱量ともじです。よろしくお願いします。はい、というわけで、とりあえず来月は、ないですか？お休みです。ケモノフレンズのイベントがね、ここで行われるので。はい。あと、業務連絡あります？大丈夫か？長浜さんは今月出ないです。多分、来月も厳しいと思います。今、ちょっと趣味に、
趣味が大忙し
い。趣味が大忙しいみたいな感じなんで。
でも、阿佐ヶ谷ロフト出るみたいですよ。
まあ、そこはね、しょうがない。いろいろしがらみあります。まあそんな感じですかね。だから次は7月の第3木曜日です。
はい。
はい。米粒鮭のサンキュー達夫です。よろしくお願いします。
そして、どうも、優しい雨の松崎です。お願いします。はい、
さらにさらに。
くらやぎの岡本です。お願いします。くらやぎの野崎です。よろしくお願いします。
さあ、というわけで、今日は2本立てでお送りいたしますけれども、まあ黒ヤギのお姉さんたちが来たっていうことはですね、何らかのこの男同士のね物語の匂いかと思いや、
そうですよ、
そうですよ。
今日はそうじゃない。
今日は全くそんな匂いはさせないぞっていう話、
はい。させないぞ。
まあ今日はもうちょっと夢の国のお話ということで、
はい。
まあみんなが大好きもう舞浜にある、まあね。そのいろんな動物を飾っている
そこまでぼかして今日話されてくれるのに
ディズニーランドね、
東京ディズニーリゾートですね、
ディズニーリゾートですね、
はい、
はい、まあ、そのことについてちょっといろいろ野崎さん前々からねかなりお詳しいということを伺ってましたし、まあ、その喋り口を聞いてると異様な面倒くささ
ってい
う感じが
全然ない、全然ない、
そのいわゆる鉄道だから電車じゃない鉄道だって言って飛行機じゃない戦闘機だって
、ああダメダメダメ、
あの感じ
がすごい、
そんなに面倒くさじゃないと思うんですけど、
岡本さんどうなんですか、野崎さんのこのディズニー好きっぷりは、
まあ、そうですね、まあ、まあ難しいですよね。
いや、そんなに言葉選ばなくていい
よ。いや、でもなんかまあ、本当に大好きなんだなって、うん、なんか好きな人ってめんどくさいなっていう、そういう。
なるほどね。はい、否定はできない。
やっぱり。
一緒に行ったことあるの？
一緒に連れてってもらったことあります。
どうでした？
やっぱ詳しいんで、やっぱ一緒に回ってて楽しいんですよ。うん、ただやっぱりなんか、このショーだけは絶対見たいっていう時間があって。
うんうん、
でもなんか一緒に見たら見たで楽しかったんで、うん、あ、やっぱ本当に楽しいものをしてるんだなっていう。
なるほどね。
そうですね。
絶対マイナスの感情は生まれさせないも
ん。本当使命感で言ってるわけですね。
これ言っていいのかどうか分かるんですけど、はい、野崎さんは自分普通のね、野崎弥生っていうツイッターのアカウントを持ってますけど、
はいはい、
ディズニー専用のアカウントっていうのも持ってます。
持ってます。
ディオタ専用の。
ああ、そういうのあるんだ。
はい。
でも鍵をつけて。
そこは鍵なしです。
あ、そうなんだ。
はい、そこは交流もメインなので、
なるほどなるほど、
交流とあと情報交換メインなので、まあもうオープンに。
やっぱ情報の集め方がプロだよ。
もう
昨日今日の不助手じゃありませんよ。情報の集め方がすごいから。
いや、そう。だから私はだからそれだけ好きだから、うん、めちゃくちゃパークには行きますけど、うん、逆にこの今年中にパークに行ったって人が今日いるのかちょっと気になってて、
あ、
今年、
ちょっと待ってください、まずパークって言うんですね、
あ、そうです、東京ディズニーリゾートの、はい、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのことをパークって言うんです、
パーク、
はい、
パークという、皆さんじゃこれからパークって言うん
ですか、パークと呼ぶ、で、パークに行くことをインパって言います、
インパ、
インパーク、
インパークでインパ、こういうこと、今年2回インパしたわ
とか、でも、本当インパと思います、インって言うんですけど、
イン
まだない、まだない、今インしてるわって言ったらもうディズニーランドかシーに行ってる、
あ、なるほどね、
で、オタクはシーとかランドとかツイッターだと文字数制限があるんで、はいはいはい、陸海って書くんですよ、
あ、なるほどなるほど、もう軍隊ですこれ、ね、
そうです、陸インとか書いてた
り、陸イン
カップリングのやつですか、
あ、まあ、もう結構難しくいろいろなってくる
んですけど、あ、そうなんですね、
どっちでもいいです、陸でも海でもいいんですけど、うん、 今年中に行ったよって人がいたら。
そうですか、今年中に行
った。いるいる、
行った
方、はい、2人ですね、まあ、まだ。あ、こんなもんですか、これ。どうなんですか、ちょっとディズニー。あ、3人いらっしゃいますね。ディズニーリテラシー低めですかね、これ。
低っすね。
怒られました。
いや、もうディズニーって本当日々変わるんですよ。
日々変わる、
めちゃくちゃどんどん変わっていくから、もうタイトに行っていかないと、好きなものとかがどんどんなくなっていったり変わっていったり。
キャプテンイオとかないんですか。
ないですよ。もうタツオさん、
マイケル・ジャクソンが出てこないんです
か。私も大好きでしたけど、一回終わって再演して、
再演あったの、
思いのほか人気がなくて潰れてる。嘘だろ。
なるほど。ちなみに松崎さんはどうですか、ディズニー、そのインしてます。パーク行ってます、パーク。
今までこの、まあ、大体34年の生涯の中で、陸一海一です。
おー、少ないんじゃないの、ちょっと意識低いんじゃない
の。オタクとしても意識低いですね。
意識低い系のオタクでごめんね。
なるほどね。
まあ初めて、陸に行ったのは、
陸に上がったのは、
陸に初めて上がったの
は、下がっていったのは、太田プロっていう事務所にいるんですけど、太田プロにいる芸人の中で、ディズニー一回も行ったことない人たちがいて、じゃあその中で一回ちょっと行ってみようみたいなことがあって、それでみんなで行ってみたことがある。
大人になってから
か。そう、だからもう20歳、もう22、23とか。
なるほど。
そこ売れる前の柳原加奈子とかと一緒に行きました。
盛り上がりました。それは
めちゃめちゃ楽しかった。
やったー、
楽しかった。
めちゃめちゃめちゃめちゃ楽しかった。
よかった。
なるほどね。
で、海の方にはなんか当たったんですよ、剣が。
はい、
はい、パス、1日パスみたいなのが当たったんで、はい、足止みと言ってきました。
え、
あー、そうそうそう、
やだ、そんな。いや、違う。そんなやらしい。
ダメダメ、今日はそういう話はダメダメ。
足止みと一緒に船乗りました。
なるほどね。あ、じゃあ、まあ行ったことはあると。
行ったことはあるけども、要は僕はディズニーの映画アニメ、もうそこまで僕詳しくないので。
そうですね、やっぱ可愛い女の子なかなかね。
そうです、
人工とか出てくる、
はい、日本産の可愛い女の子が
出てくる。国
産主義だ
もんね。外国産もいいんですけ
どね。そうですね。日本のコンテンツを地産地消して
る
ね。
なので、要はこのアトラクション、なんか一つの作品がテーマになってるアトラクションとかも、何のアトラクションなのかがいまいちピンとこない。
あー、それは残念。
もったいない。
このキャラクターは何のキャラクターなんだろうから分かんないので、アトラクションとして楽しいは楽しいんですけども、その意味というかが全く分からない。
もったいない。
もったいないですね。
これ何割損してる、俺は。
80。
80割。
あ、そうでしょう、ね、
80割損してる。
それはそうでしょう、
ね、80割
ない、8割ね。
8%。
達夫さんはどうなんですか。
僕はそうなんです、ディズニーランドとファミリーコンピューターができた年を明確に記憶してます。それは僕、父親が死んだ年で。
ごめんなさい。
ここ引っつきましたね。これはいいところです。いいですね、
ちゃんと。
でもなんかだから、できた年に行ったことをすごく覚えてる。
あー、素晴らしい。
とにかく何かができたら中学校の友達と一緒に行ってた記憶があるので、僕はランド育ちですね、どっちかって。
Cじゃない。
で、わかんない。俺はなんか最近のディズニー行った人から聞くと、スターツアーズが空いてるっていう話を聞いて衝撃を受けてるんです
よ。ああ、まあ、
あんなに並んだのに。スターツアーズできた時は本当3時間待ちとかだったんで。
そうですね。でも回転率がいいので。
あ、そっか。
アトラクションって、ね、しての。だからまあ、あんま混みにくいっていうのもありますけど。
なるほどね。じゃあだからすごい並ぶ行列が、だからだからプラスですね。何、あのマウンテン系のやつ。
スプラッシュマウンテン。
スプラッシュマウンテン。
うん。
ビッグサンダーマウンテ
ン。ああ、私がまだ、だって小学校ぐらいの時。
ぐらいの感じ。だからその何かができたっていうと、なんか友達と行ってました、男子校の友達と。
ああ、なるほど。私それ思うんですけど、大人になって行かない理由って、
友達がいないから。
違う違う違う違う。違う違う違う。それは違うんですけど、なんか、 中学校とかの時に奈良京都とか行くじゃないですか、うん、修学旅行で、うん、でもそれって多分奈良京都の本当の楽しさを分かんないで友達とキャーキャーすることが楽しくて行ってる。
そうだ、
ディズニーランドもみんなそうなんですよ。友達と盛り上がれるから行く。あ、ディズニーリゾート自体を楽しんでるんじゃないんですよ。
おっとおっと
これは出てきましたか。
え、じゃあディズニーランドはどういう、誰と行くのが一番いいんですか。
一人だね。
一人だね。おっと、おっと、もう茶の湯みたいな。茶の湯ですね、もう。
やっぱり自分のペースで回れることが第一条件なんですよ、楽しむっていうのは。
岡本さん連れてってる時の野崎さんの心のありようっていうのはどんな感じですか。
いや、っていうかもう黙ってついてきてって
男らしい、男らしい。
とはいえやっぱその入るのにもお金はかかるし、楽しいと思ってほしいから絶対に乗りたいアトラクションだけを言ってもらうんです。この日にこれとこれとこれとこれが乗りたいよって言ったら、じゃあもう絶対乗らしてやっから、
あとは黙って
黙ってください
黙ってついてもわかる。
で、全部乗れたもんね。
そうそう、全部乗れたし、なんだったらちょっと時間が余って寝る時間を作
ってくれ、朝早かったから寝ようって寝て、
軸を作るんだね。じゃあ
そうですね、
これとこれ大っ
ていう、なるほどね。
そうそう、だから今だからこそこうやっぱオタクの人たちってみんなそうかもしれないですけど、調べるの好きじゃないですか。好きなことに対してで、なんか知識を深めていくことも好きっていうのがあったら、うん、東京ディズニーリゾートほど面白いものはないんですよ。
マジですか。
そうなんです。なので今日はそこをプレゼンしていきたいなと思ったんです
よ。なるほど。
ディズニーリゾート、
あ、パークですね。シーとランドの話。あ、
はい、パークね。
そうです。
わかりました。
はい。
まあ今日専門用語もいろいろあるかとは思うあのみんなね、わかんないなりに質問してください。じゃあまあとりあえずいろいろ語り込むテーマはあると思うんですよ。いろんなね、まあ、アトラクションもありますし、キャラクターもあると思うんですけど、今日はじゃあどういうテーマで話しますか。さ、たしなみ。
そうですね。
心得的なもの。
心得。
そうなんです。いや、あるんだ。やっぱさっきも言ったけど、ディズニーランドっていろんな楽しみ方があって、はい、これっていう楽しみ方はないから、私がその一つずつをプレゼンテーションというか、こういうのもありますよ、
なるほど、
知ってたら楽しいよっていう、あ、たしなんだらより、
なるほど、
わかりました、
楽しめるよという
話。まあ、京都ならもうそうですいろんなお寺ありますし、
そう、
僕はやっぱちょっと仏像中心に、キャラクター中心に紹介してるんだ、うん、もうちょっと南山城パークとかね、エリアごとに紹介すればよかったな、
うん、そうですね。今回はバックグラウンドストーリーというものを中心に、
バックグラウンド
ストーリー、
はい、まあディズニーパーク、まあ、シーとか、うん、ランドもそうなんですけど、エリアがそれぞれありまして、うん、そのエリアにまつわったお話を、うん、あ、OLC 側が作って、
はいはい
はい、OLC、 OLC、
なんすかそれは。 OLC はオリエンタルランドカンパニーっていう株式会社なんですけど、ディズニーって、あ、日本のディズニーリゾートって世界で唯一本家が経営してないパークなんですよ。
直営じゃない、
直営じゃないんです。
オリエンタル、
あ、そうです、そうです、がその権利を買って、うん、ディズニーを作って、で、まあ、何パーセントかを本家に渡してる、売り上げをっていう形なんですよ。だからパークって本家とは考え方がもう全く違う作り方をしてて。
そうなの、
ね、そうなんですよ。
日本のが割と特殊なんだ。
かなり特殊です。
独自進化してる。
そうです、そうです。
世界中のディズニーファンの中で、はい、日本のその OLC はどういう位置づけになってるの。邪道みたいな。
あ、いや、そんなことも全然なくて、むしろディズニーシーができた時はもう海外からすごい称賛されたんですよ。こんなに作り込んだ、そのバックグラウンドストーリーも含めて物語を作り込んだパークを作れる日本ってすげえってなって、海外からのお客さんもめちゃくちゃ増えたんです
よ。なるほど、まあね、このシャツキッスもそうですけどもね、うん、まあ、作り込みありますけど、バックグラウンドストーリーがあるん
です。そうです、それぞれのエリアにもあって、それは、まあ、まあディズニーが決めてるっていうよりか、まあもちろんそこの許可は得てると思いますけど、オリエンタルランドカンパニーっていうものが、作って、まあやってくれてるんですけど、
全然知らない
。まあそれを知るとより楽しめるっていうので、でさっきも話したんですけど、ディズニーランドとシーって並ぶことが嫌、
うん、あ、まあ、並ぶの嫌、時間待ちとか言う、うん、よく言う
です、言う
は、
うん、えってなるじゃないですか。 バカタレ。
バカタレ。
そのアトラクションだったりに並んでる間にいろんな展示物があるんですよ。そのアトラクションにまつわる展示物があって、うん、そこでお話が分かったりとか、うん、裏話がそこに隠れてたりとかするんですよ。でそれを Q ラインって言うんですけど、
Q ライン
それなんか Q っていうのが英語でなんか乗り物に乗るための待機列みたいな言葉らしいんですけど、それをディズニーランドで Q ラインって言ってて、うん、その Q ラインにそのアトラクション自体の物語が詰め込まれてるから、むしろ並ばないとわからないこともたくさんあるんですよ。
だからただ単に何かに乗るとか入るっていうことを目的にするんじゃなくて、
そうです、
そこに至るまでも、
そうです、そうです、
もう巡礼です。だからこれ、ね、お堂に入った時からもう始まってるわけ、空気
は全部仏像ですね、
空気楽しみじゃない、
出る時からですね。
ちょっと私が特に好きなの今回ちょっと調べたというか、まあ改めて調べたんですけど、私ホーンテッドマンションが小さい時からすごく、
ホーンテッドマンション、
そうランドにある、
子供心に怖かったよ。でもあれ
999人の亡霊が住まうお屋敷に入るっていう話で、最後の一人を探してると、うん、もしかしたら自分たちはその一人になるかもしれない、それでも乗りますかっていうアトラクションなんです。
どういうアトラクションだったん
ですか。え何を思ってじゃあれ楽しみに乗ってた、何も楽しくないでしょ。そしたら
マックした出方が怖かった
お化け屋敷みたいな。
あそうそうそうそうそうそうそう、黒いバギーに乗って、うん、こうそのお屋敷の中を見るんですけど、うん、これちょっと長いので皆さん頑張っていただきたいんですけれども、ホーンテッドマンションっていうのは、まあ、まあ、要はその、もう誰も住んでないお屋敷なんですよ。で、幽霊たちがいっぱいいるので、その Q ラインに、お墓がたくさん埋まってるんですよ。
うん。
そこのお墓も、カエルのお墓だったりとか、うん、犬のお墓だったりとか、いろんなお墓がそうなんですよ。あって、まあ、それ見てるだけでも楽しいんですけど、うん、まあ、出口に、一番でっかいお墓っていうか墓標があるんですけど、うん、
出口
終わった後、そうです、そこに青ひげの墓標があるんですよ。
青ひげ、
青ひげって知らないですか。
なんか昔話、
そうです、グリム童話の奥さんいっぱい殺しちゃったやつの、それの、まあ、青ひげが生きてから死んでまでのその期間、全部あのアメリカって書くじゃないですか、うん、何ですか、何から何から、うん、っていうのと、それぞれの奥さんの名前、死んだのと全部バーって書いてあるうちに、うん、最後の奥さんだけは助かって、うん、青ひげが死んでるんですよ、
うん、
だから最後の奥さんだけ死んだ日が書かれてないんですよ、うん、
おお、
生まれた日だけが書かれて
る、
うん、そういうのとか見たらすげえ楽しい。
設定が出てるんだ。
そうそうそうそう、
へえー、面白い。
そうなんです。で、まあ青ひげは全く関係ないんですけど、もともとそのホーンテッドマンションっていうのがちょっと長いです。1671年10月31日、オランダ人の市長、バン市長っていう人が、ここに大きなホテル、マンション、自分の家を建てようってなった時、そこが川が、見下ろせるすごくいい土地だったんですけど、もともとそこが先住民族の埋葬地だったらしいんですよ、
うん、
お墓が。で、そんなところに建てたら大変だよって言われたんですけど、バン市長はそれ建てちゃうんです。今僕はここに建てたいって。
なるほど。
で、建てちゃうんですけど、まあ、やっぱり亡霊のたたりがあって、バン氏と気が狂っちゃって、最後、自分をお墓に幽閉しろって言って、生きたまま自分がそのお墓に入って、最後死んじゃうんですよ。
そのまんま。
独身物。今のところ、仏像
の仏像なんですけどね。やばいやばい。そのままとば
かり。自社演技ですよ。
そうなんです。で、その後、まあ、もう一人住むんですけど、やっぱりその人も気が狂っちゃって、自殺しちゃうんですよ。
精神をちょっと。
治安じゃって。で、その次に、アメリカの高齢術協会。いわゆるその幽霊をおる、こう、呼んで、まじないをしたり、占いをしたりする人たちが、そこ誰も買わないから買い取って、高齢術を何年かやってたのかな ?1914 年までに、900回の高齢術を繰り返してそこのホテルでやってたんです。ホテルとマンションで。
ここで200年以上ですね。
そうです。で、まあ結局その高齢術の、協会も解散をしてしまって、その後に、まあ、とても有名なジョージ・グレイシーさんという方が、
とても有名な
そうなんです。これはもうみんな見たことあるんですよ。ホーンテッドマンション乗ってたら。ジョージ・グレイシーさんという方が買うんですが、そのジョージ・グレイシーさんの 絵がホーンテッドマンション入って
あれそうなんだ
すぐ白骨化していく人が、
はいはいはいはい、
あれがジョージ・グレイシーさん
はいはいはいはいはい
が買い取るんですよ、
うんうん、
ただジョージ・グレイシーさんもそこに引っ越してから殺人にあって死んじゃうんですよ。
あ
で結果的にはそのジョージ・グレイシーの息子さんマスター・グレイシーという方がその家をそう引き継ぐことになりましてでそこであの奥様その、なんて名前だったかなリリアンかリリアンっていう奥様をもらって2人で暮らすんですけど お父さんが殺人で亡くなってることもあってすごくその死後の世界にすごく興味がグレイシーさんはあってあるそのお祭りでこれもすごく有名なんですけどマダム・レオタっていう占い師を住まわせるんです、
うん、
自分の家に、うん、で幽霊を呼び寄せる力がレオタはすごく強いから、うん、奥さんとレオタとグレイシーさん3人で高齢術を始めちゃうんですよ、
うん、
で、うん、どんどんどんどんそれにグレイシーさんがハマっていっちゃって、うん、奥様はそれをやめてくれって言うんですけど、うん、でレオタともしかしたら不倫してるんじゃないかとまで思い出しちゃって
あ
でそれがもうどうしても奥さん的には許せなくて、うん、なんとか引き離そうとするんですけどやっぱりグレッシーさんちょっとおかしくなってきちゃっててどんどんどんどんその高齢術に深みにはまってちゃって奥さん先に亡くなっちゃうんですよ、
うん、
先に亡くなっちゃうそしたらもう誰も歯止めが効かなくなっちゃって、うん、レオタもうどちらかというとレオタの言いなりになっちゃって、うん、でグレイシーさん最後気に病んで首吊り自殺をしちゃうんですけどその首吊り自殺もホーネットマンションのアトラクション途中で見れるんですよ中に入ると伸びる部屋っていうのがあるんですよ変なちっちゃい部屋に入れられて、うん、何の変哲もない部屋だって言うんですけど外にこう壁に飾られてる絵がどんどん伸びていくんです上に
あったような気がする
そうです あれ本当はエスカレーターなんですけど
あ、うん、そうなんです
エスカレーターっていうか移動してるように見せかけて移動してないみたいなちょっと変な作りなんですけどでそこの最後に枕になってキャーって叫び声がした時に上見るとグレイシーが首つってるのが見えるんですよ。
あ、
そうです。上見ないと見えない。
見えない。
あ、
だから私わざとみんなが上見るように、みたいな感じで上見て。誰も見みんなちゃんと上見るみたいな。
周りの人はなんだなんだ。
何みたいな感じで見てくれるから。そういうことやってる。そういうことやってる。そういうことで、まあ、ちなみにその一人目の奥さんリリアンさんっていう方がサーカスで綱渡りをやってたんですけどその伸びる部屋の一角にそのリリアンさんの絵もちゃんと飾っててすごい綺麗な方でそうだんだんだんだん降りていくとその綱渡りをしてるんですけどその下が沼でその沼からワニが待ち構えてるあれが奥様なんです
へえそうなんだ
そうなんですよで、まあ、結果的にまあ死んでしまってマダム・レオタが最終的にはそのお屋敷をまあ、継いだというかもう自分のものになってたんですけどマダム・レオタも結果死んじゃうんですけど、うん、彼女はとにかく力が強かったので、うん、結局そのもあのお屋敷に住み続けて、うん、今もいるんですけど
えどうな
あのお部屋を、ま、あの黒いバギーに乗って進んでいくと水晶玉が真ん中にポンってある部屋がある、うん、あれがマダム・レオタです
へえそうなん
水晶玉が
水晶玉の中にレオタの首だけが入ってるんですよ
えそれはディオじゃなかったんだ
ディオじゃないディオだと思って見てたらもうい
つビーム出てくるの
マダム・レオタなんですであそこでだから高齢術をしてるんです英語で何言ってるか分かんないですけどあそこで幽霊が降りてきてるんだったらタンバリンを鳴らしてごらんって言ったらちゃんとタンバリンが鳴るしそうですだから回ってる途中でレオタの高齢術も見れるし、うん、っていうアトラクションなんですっていうバックグラウンドストーリーを踏まえた上で乗ったらめっちゃ楽しい
知らねえよなんで知ってんだよ
だからこれが結構有名で
さっきから有名
いや有名
知らない
のにネットで調べたらいっぱいあるんですよ、うん
それネットで調べないとわからないぞ。
いやでも逆に行く前になんで調べねえんだよ。
それね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
そうなんですよ。そうでこれが私これがすごい面白いなって思ったところが、はい、これってディズニーの公式じゃないんですよ。
え？
これってディズニーの海外にもホーンテッドマンションあるんですけど、うん、そこのキャストさんが作った話なんですよ。
すごい。
そうなんです。キャストさんが面白半分ですよ話をいっぱいして。たらそれが公式みたいになっちゃってでもそれもずっと前の話ですよ、うん、海外のアメリカやつなんでしてたらそれが本当になって映画にもエディ・マーフィーが主演の
すごいじゃあまあ言い方あれですけど二次創作的なものが原作になってる
そうですそうですそうですだから本当に ディズニーリゾートからしたらこれ公式って出したものでは本当に違うからずっとそんなにこれを押してなかったんですよ、
うん、ああなるほどなるほどなるほどなるほど、うん、
だけどまあそれがやっぱり
よくできてるし
そうどんどん浸透していったしっていうことで映画も作って
へえホーンテッドマンションそういうやつだった
すごくないですかたかだか10分ですよ乗ってる間10分しかないのにこんなウィキペディア見たら私なんかカーソルこんなになっててどこまで行ってもこれ話が終わらな
くてそうだった全然知りません
それを思ったら並んでる間もやっぱりちょっとワクワクするじゃないですか
あまあね、うん、だからそういうちょっと想像して今から行くところどんなところなんだろうと想像する時間があの Q ライン
、
ね、Q ラインだ
ったそうですそうです
なるほど
そうです
そういうことをちょっとお伝えしたいっていう
お伝えしたい、ね、そうですホーンテッドマンション特に好きなのでどちらかというとランドよりも C の方がそこはすごく作り込まれてて
そうなの
そうなんです
最近できた方という
そうですそうですそうですなんかこう海の方
ショーばっかりなイメージあるんだけど
いやそれがね違うんですよ
あそうなの、
うん、いやもちろんそのアトラクションに関してはあれなんですけどなんかこのエリアごとのお話がちゃんとやっぱり作られてる
エリアっていうのは
エリアっていうのはランドで言ったらホーンテッドマンションがあるのがファンタジーランドっていう
ファンタジーランドとかあったそういえば
あとは
ベースランドみたいなやつなんだっけ、
トゥモローランドそうですねだったとかそういうのを全部エリアって言うんですよ、うん、でそれぞれのだトゥモローランドだったら未来の
そうだねあとウェスタンランドとかなんかそのコンセプトがなんか
そうですエリアによってコンセプトが違うからその
中にも分かれてるね
そうですそうですそうですでそれがきちんと作られてるのはどっちかというと C なんですよ
そうなんだ
まあ、多分一から作ったからだと思うんですけど、うん、全部、うんうんうん、だからまあねそれもちょっと最近ね思えるし何がしたいんだよって思うこともあります
そうなんだフルカムスまあ いかがなものかと思うものもあるんだよ
そうです私すごい大好きだったストームライダーっていうアトラクションがあるんですよ
ストームライダー
はいストームを、過ぎ去っていくのを待つのではなくて、はい、人工的に壊して被害を生まれなくしようっていう潮コントロールセンターっていうところが開発した飛行機みたいのに乗ってそれをみんなで実験するっていうアトラクションがあったんです、うんうんうんうん、でそれは未来のマリーナにあって、まあポートディスカバリーっていうんですけど、うん、ランドでいうトゥモローランドみたいな、うんうん、大丈夫ですか？みたいな感じの場所なんですけどはい、はいだからそこの地点ってすごくストームが多く発生する場所っていう設定なんですね、うん、でそのちょっと奥に行くとロストリバーデルタっていう森林みたいな密林みたいなところがあるんですよおだかは奥地って言ってるんですけど
奥地
一番奥にあるしぐちゃぐちゃしてるのが奥地って言うんですけど、うんね、そこの奥ロストリバーデルタって今までは誰も知らなかったんですよ本当に誰も知らない場所だったんだけど、うん、ストームが起きて誰も行けなかった場所の道を切り開いてそこに村だったり町だったりがあるっていうことが判明したっていう場所なんですよだから、ま、未来と現在だけどそこに関連性がきちんとあってエリアを移動するときにちゃんと話がつながってるんですよ
順路があるんだ
じゃ
ん
エリアとエリアにもストーリーが
そうなんですよだからロストとそのポートディスカバリーの間にお店があるんですけどそのお店半分壊れてるんですよお店の半分だけがごっちゃごちゃに壊れてて1個は何のちゃんと綺麗な状態なの、うん、それなんでかって言ったらストームがそこまで来てお店を壊しちゃったでもそれをちゃんと倒してくれたからなんとか助かりましたっていう設定があるお店もあったりとかして
全部理由があるんだね
そうちゃんと理由があったのにそのストームライダーは今もうないんです
よそれなんで
もう客が入らんから
客入らないんだ
やっぱりね
アトラクション的に地味みたいな感じには
全然地味ではないんですあただ技術力的にやっぱり作ったのがそのディズニーシーができた当時からあるアトラクションなんで
もう
何年前15、6年前かななんでやっぱりちょっと新しくできたアトラクションと比べると技術力に衰えが見えるで、今の若い子たちから見たら古臭く感じちゃうんでしょうね、
そうなの？
なるほど、
なるほど どね。
だから、まあ、あと、まあ、ウォルトの言葉でもあるんですけど、ディズニーランドは完成しないっていう言葉があるんです、うん、常に新しいものを作り続けていって、じゃあこれがディズニーランドです完成っていうことは絶対にないっていう言葉を残されているから、むしろこう無理やりにでも変わっていかなきゃいけないんだと思う。
なるほど。そっか、いつまでもキャプテンヨーとか言ってちゃう。いや、
ダメだね。
でもいつはスモールワールドとか残してほしい、文化財として。
あ、そうですよね。だってあれ、世界なんだっけ、万博のアトラクションですからね。
そうそうそうそう、
ね、
そうそうそうそう。
でもそれも今移築してますから。
移築してんのあれ。
はい、ファンタジーランドが今度大きくなるので、うん、場所を移動しなきゃいけないって言って、
そういうの。
そう、だからトゥモローランドがちょっと狭くなって、今まであったゴーカートが今潰されてなくなって。
ゴーカートなくなったの。
もうないんですよ。
そうなんだ。
勝手に前が詰められたら、
いやってなって渋滞するやつ、
全然前進めないってなる。あれがもうない。
ディズニーゴーカートあったん
すか。あったよ
ゴーカート、なんかデパートの屋上とかにありそうなやつ。
違う。い
や
い
や
いや、結構広いサーキットだよね。
そう、かなり広いです。まあアクセルしかなくてね。
そうそうそうそう、
そこで速さを調節して、
子供ながらに車乗る感覚みたいなの疑似体験できる。
そうそうそうそう、
そうだったんだね。
それがもうなくなって、あそこも
頻繁に行かないとダメです
ね。そう、だから変わってるから、
うん、じゃあ今 C 行くと、それはもう嵐も何もなくて、ただ小屋が壊れてるだけみたいな。
そうなんですよ。
え、
そう、
開園当時からあるアトラクションって何が残ってるんです
か。もう今マウンテンとか。あ、ランドの方ですか。ハングだと、あー、でもビッグサンダーも違うからな。
え、違う。
ビッグサンダーも開園の後、
空飛ぶダンボまだあんの。
ありますよ。
よかった。
ダンボまだ。
もったいあればいいわ。
ダンボ結構酔いますよね。
酔う。
結構早い、ね。か、カリブの海賊ぐらいですか。
カリブの海賊。
最初から
の。サファリのなんか船で移動
する。ああ、でもあれも結局今なんか変わっちゃってっから。
なんか結構マイナーチェンジあるの。
いや、めっちゃあります
よ。え、でもカリブの海賊もマイナーチェンジはなかった。
ジャック・スパローになっちゃいましたね。
そうだよね。
で、この間だからその本国のカリブの海賊で、ジョニー・デップが本当にそのアトラクションの中で出てきて、サプライズみたいな。
すごい。そういうのもあった。
そうなんですよ。
C の方も開園当時からあるのって、
あるのは海底2万マイルとか、
あ、
ジャーニーとか。
結構変わってんだ頻繁に。
いや、変わってますね。
C なんか全然行ったことないわ。
いや、行った達夫さん絶対楽しいと思います。
そうなんだ。
ランドは夢と魔法の王国、うん、で C は冒険とイマジネーションの海、うん、っていう、まあ、あれなんですけど、その分だから発見が多いし、うん、なんかワクワクするんですよ。自分たちが何かをやっている感覚になるアトラクションも多いし、インディ・ジョーンズとかもそうなんですよ。クリスタルスカルの魔球って言って、インディが見つけた神殿をパコっていう現地のコーディネーターが勝手に一般人を入れて、お金儲けのためにツアーを開催しちゃうんですけど、
そういう程度僕ら入って
る。そうです、そうです。だから
よくできてる。
インディ怒ってるんですよ。なんでこんなとこにいんのお前らって言って。
あ、怒ってた、
怒ってたでしょ。
怒ってた、そうだ。
今知る、今知る。
裁判よくやったって褒めてくれてね。そうなんですよ。でしかもその近くのレストランで、ラジオが流れてるんですけど、うん、ずっとその遺跡に関する発見のこととか、うん、インディ・ジョーンズがどういうことを発表したとかっていうのをずっと流してるんですよ、うん、だから乗る前にそこのレストランでご飯食べて乗ったらより楽しめる。
アトラクションじゃなくて、そういう食べ物食べるところとかにもそういうのある。
あります、あります、あります。
はぁ、
それ何分番組だ。
え、でも私最長そこ4時間いましたけど。
4時間
リピートあるの。
リピートあります。
あるんだ。
でも途中でだから、そのメキシコの音楽みたいなのもちょくちょく挟んで。ああ、
陽気なね。
そう、そこお酒飲めるんで。
なるほどね。
私は基本ずっとそこでお酒飲んで。
へえ、優雅な生活して
ますね。まあまあ、年パ持ってる時ですよ。
なるほどね、
年パ、うん、
年パ。
あ、東京ディズニーランドと C に1年間入り放題になる年間パスポートを持ってたんです。
年間パスポート、
はい、
そんなのがあるの。
年間パスポートもランドだけに入れるものと C だけに入れるものと両方入れるのがある。で、私は両方は入れる共通を持って
た。じゃあもう大人じゃないですか、それ。貴族じゃん、貴族。
いやいやいや、でも1 ヶ月に2回行くこと考えたら全然安いです
よ。そうなんだ。1ヶ月に2回、
なるほどね。
何回行けば、年に何回行けば元取れる。
それが大体10万なんで。
10万、
共通はですよ。大体10万、9万ちょっとなんで。
もうお前は貯めてそれ買って売ってたんだ。
言ってました。
年間だと
まあ
そ
こが、まあまあ、でもお高みんなそれ納税って言います。
納税まあ住民税
みたいな、みんなで納税してきたって。
あ、なるほど。まあでもまあまあ納税に近いか、
考え。そう考えたら
やっぱ通常の年間のやつとかも結構そういうのしますもんね。
そうそう、そういうことなんです。だから1回に入るのに今って大体1人8700円、うん、かかることを考えたら、あ、
まあ、10回、
10、12回行けばもう全、
そうか、10回か、
1年間に10回以上行けば元取ったもん。
なるほどね。
なんか年間持ってた時すごい優雅で、ちょっと晩ご飯食べてくるって言って晩ご飯だけ食べて帰ってく
る。何それ。
なんか食べたくなっちゃって、パスタ食いたいなと思って、ね、
あのあそこにあるお店にあるパスタ、
パスタ食べたいなって言ってピザだけ食べて帰ってきて。
ほんとしょうもない質問するんですよ。
あ、どうぞ。
ディズニーランド行く一番いい交通アクセスってどういうやつが一番いい。
いやー、私は
電車、有楽町線なのか京王線なのか、あ、あの、え、東京駅、
あ、
乗り換えか有楽町線で行くのか。
あ、いや、それ渋谷から行くか新宿から行くかの違いだと思う。有楽町線は渋谷ですよね。
違う違う、あれ銀座線。
あー、そうかそうか。あ、でも東京駅
どうやって行ってるんですか。
私はいつも新宿から東京行って、東京から京王線で一本で行くんです。
歩きますよね、そう。
でもその間に私ディズニーリゾートの、あの音楽聴きながら歩いてる。
なるほど。あれはテンションを高め
て。そうです、そうです。
急ライン
だ。そうそう、もう歩かないと。急ライン。
で徐々になんかこう、うん、ディズニーのなんかこういうね、かぶってる人とか、うん、
増えてきて。
ああ、増えてくる。
そうそう、ただやっぱ朝だとね、通勤の人たちが死んだ顔で歩いてるから、申し訳ないと思いながら、だから私はできるだけはしゃいでない顔をして歩くんです。
気を使ってい
ない。はしゃぎすぎない顔で歩いてることにして。
なるほど、わかりました。
そうですね。で、その C の方がいいっていうので、まあ、もう一個一つバックグラウンドストーリーを紹介したいんですけど、はい、皆さん大好き、うん、タワーオブテラーという、
タワーオブテラー、
あ、乗った、
アトラクションが
乗った、フリーフォール系の。
そうです、そうです。
あ、そんなに、なんか楽しそうじゃん。
一応東京ディズニーリゾート最強、一番怖いアトラクションって言われてるんですけど、これの作り込みが半端じゃないんですよ。まずそこの、まあ、タワーオブテラーっていう名前なんですけど、ホテルなんですよ、大きい、ホテルハイタワーというホテル、なんですけれども、そこの作った人がハリソン・ハイタワー3世さんという方なんですね。
ハリソン・ハイタワー
3世。そうなんです。で、その方っていうのがニューヨーク市で、まあ、あそこ一辺がニューヨーク市の一応設定なんですけど、一番の金持ちなんですよ。
トランプじゃないの？
トランプじゃないの？まあ、でも、でもトランプですよ、あれ。
モデル的には。
トランプですよ、あの人多分。で、その方が、すごくこう、なんだろう、虚栄心が強い方で、いろんな国に行ってはそこのお宝的なものを奪って自分のコレクションにしてたんですね。
おうおう、
長いこと。そうですね。それが同意の上でではなくて、基本的にはやっぱり誰かを殺して奪ってきたりとか、勝手に持ってきちゃったりとか、あんまりちょっといい人ではないんですよ、元から。
嫌な人、
嫌な人で、その方は集めに集めたコレクションをみんなに見せびらかしてやろうっていうことで、あのホテルを作ったんです
よ。おー。
そうです。で、なんで外観からもいろんな銅像とか、ニューヨークっぽくない、そのなんかこう、銅像だったり、
雑多な感じ。
そうです、そうです。がいろいろ見れるんですけど、うんうん、それを見せるためのもので、特にその、1989年、うん、1899年だ、
の
大晦日にそのホテルの、オープニングをするんですけど、そこの目玉としてシリキウトゥンドゥっていう、うん、
よく噛まずに
何語ですか。
シリキウトゥンドゥって何族だったかな。
シリキウトゥンドゥ、なんかアフリカっぽいね。
そうです、コンゴ川のムトゥドゥン族という一族が大切にしていたシリキウトゥンドゥっていう銅像を、まあ、持ってきちゃうんです
よ、
うん、
銅像。
そうです。で、それはシリキウトゥンドゥっていうのは災いを恐れよっていう意味らしいんですけど、うん、まあ、そういうちょっとあんまりよろしくないものを無理やり奪ってきちゃう、はいはいはいはい、で、それを見せる で、もともとハリソン・ハイタワー3世って素行がよろしくないから新聞会社とかでも叩かれてたんですよ、うん、そんなことして大丈夫なんですか、うん、みたいな。で、そのハリソン・ハイタワー3世の肉声をアトラクションで聞けるんです。あ、アトラクションでずっと並んで中に入ると、ま、今私がざっくりした説明をキャストさんがしてくれるんですけど、うん、みんな誰も聞いてないです、うん、そんなもう乗りたいから、うん、私も聞けよと思うんですけど、
まずキャストの
社長キャストさん絶対聞いてくれと思うんですけど、そこで肉声をちゃんと聞いてくれるんです。で、やっぱりそんなもの信じてないよって言うんですよ、うん、で、ある日それを持って自室に帰ろうとしたハイタワー3世が乗ってた、エレベーターが何の意味事故で落ちちゃうんですよ。一番上から一番下まで落ちちゃうんですね、うん、で、ハリソン・ハイタワー3世のそこに本当だったら亡骸がなきゃいけない、うん、死体がなきゃいけないのになかったんですよ、うん、シリキュートゥンドゥだけが置かれてハリソン・ハイタワー3世がいなかったんですよ。
どうしたの、どうしたの、
そうそう、で、なんでだってなったんですけど、うん、やっぱりみんなそれが怖くなっちゃって、うん、なもう不思議なことが起こりすぎて怖いって言って、うん、結局そのホテルはそのまんま廃屋になっちゃうんです、うん、
謎を解明すること
もなく、もなく、で、その後にですね、何年か後にニューヨーク市保存協会っていうものをベアトリス城、女の人なんですけどが設立するんですよ、
うん、新キャラが、
そう、そのハリソン・ハイタワー3世は確かに人間としてはよろしくなかったけど、うん、ハリソン・ハイタワー3世が集めたコレクションっていうものには、うん、莫大な価値がある、
うん、確かに。
それをこのまんまにしておくのはよろしくないぞということで、うん、これを保存をするために皆様に公開をして、それを理解していただいて、うん、このホテルをきちんと守っていきましょうねっていうツアーに私たちは行ってるっていう。
そうだったの、
てる長い
そうだったんだ。
そうなんです、そのツアーなんです、私たち
は。だからもうちゃんとそこに行く動機づけもある
んです、あるんです、あるんです。なんで私たちがそこにいるかっていうのちゃんとある。
我々はその市民で、
そうです、
そのツアー中にちょっと事件に巻き込まれてしまうっていうストーリー。
そうです。
なるほど。
で、思ったら途中並んでる間に飾られてる銅像だったりとか、ハリソン・ハイタワー3世の写真だったりとか、
ふむふむみたいな感じ
になるんです
よ。ちょっと一個一個見ないと意味ないぞって思えちゃうね。
で、壁の一つの写真の中にあのパークのアトラクションが写ってたりとかして、ハリソン・ハイタワー、ロストリバーデルタ行ってたんだみたいなあんなとこまで行ってたんだみたいなこととかも感じれる
って。なるほど、ちょっと性格のバックボーンみたいな。
そうです、そうです。で、私すごいそれ、うわー、ありがとうと思ったんですけど、香港のディズニーランドに、うん、まあ、最近できたじゃないですか、うん、ミスティックポイントっていうエリアがあるんですよ、うん、まあ、そこもちょっとなんかこう不思議な館があって、そこのなんか、いろんなものが勝手に動き出すみたいな形のアトラクションなんですけど、そこに住んでるヘンリーミスティック教っていうのが、これもまためんどくさいんですけど、SEA っていう、そうなんです、教会みたいなのがあるんですけど、その教会の一員としているんですね、ヘンリーミスティック教が、うん、そこにハリソン・ハイタワー3世も所属してて、そのハリソン・ハイタワー3世とミスティック教が一緒に撮ってる写真が香港のそのお屋敷に飾ってあるんです
よ。これ香港行かなきゃダメ
だよ。そうなんだな、もう行かなきゃダメだこれと思ったよ
作り込みがすごいね。
そうそう、だから
作画が細かい。
結局だから別の、ね、会社が運営してるものではあるんですけど、やっぱり面白いと思ったものはちゃんと取り入れて話をつなげてくれるから。で、特に日本のパークって、まあ、隣国なんで、そう、台湾とか香港の方が一番来やすいんですよね、うん、だから多分そこでも、
あ、交流が、
交流というか、その行ったら楽しめるから、よりリピート率が上がるというのがあると思うんですけど。
いや、だからこれ作ってる人たちは本気のなんかこう、まあ、ゴッド級のお宅ですよね。だから
そうです、そうです、そうです。でも、それでも並びたくないぞっていう人は並ばなきゃいい、うんうん、と思うあそう、さっきも言いましたけど、うん、エリアごとに話があるから、アトラクションに乗らなくても楽しめるんですよ。
あ、いるだけで。
そう、だから私本当にアトラクション一つも乗らないで帰ってくる時の方が多いので。
へえ、マスターすごい、
ね、結構多いです、そういう人も。で、それでさっき話した SEA っていうのをちょっと私紹介したいんですけど、はい、
シェア。
シェア。
シェア。シェア。シェア。恥ずかしい。今俺めちゃめちゃ恥ずかしい。
しょうがない日本人だから。そのディズニーシーンの、プロメテウス火山っていう真ん中に火山があるんですけど、その目の前にフォートレスエクスプレーションっていう
何の技あるの
専門用語多発、
要塞みたいなお城があるんですよ、うん、そこが今話した C っていう組合の総本山なんです
よ、
でこれがねもう私覚えられんわと思ったんですけど、うん、C っていうの SEA っていうのがソサイエティオブエクスプローラーズ&アドベンチャーの略らしいんですけど、まあ、いわゆる冒険者とか発明者の集まりっていう意味合いらしいんですよ。でその一応ディズニーシーの、設定上ではそこにマルコ・ポーロだとか、
あなるほど、
バスコ・ダ・ガマとかレオナルド・ダ・ヴィンチも所属してましたよっていう設定があるんです
。なるほど。
なんでそこの要塞って基本的にはなんかこうダヴィンチが発明したであろうフライングマシーンっていう空を飛ぶ機械だったりとか、なんかこう日時計だったりとか、どうしてなぜそれがそういう風にされたのか、宇宙のことだったりとかっていうのを自分で触って学べる場所なんですよ。
へー。
なんで私この間その松崎さんの相方の吉本さんいるじゃないですか、はい、吉本さんがチケットを手に入れた、2枚あるんだけど、能崎は年パンを持ってるからもう一人呼んで3人でシーンに行きたいって言ったんですよ。
優しい。
能崎だったら絶対楽しく回れるはずだったんで3人で行ったんですけど、私たち結果的にその4時間いたのも、ま、あのそのご飯のところに4時間いたのも吉本さんと一緒にいたんですけど、結果的にフォートレスエクスプロレーションに2時間ぐらいいて、全部のアトラクションっていうかその触って遊ぶのをみんなずっと遊んでて、やっぱり怖いものに乗ったりとか、うん、ジェットコースターに乗りたいっていう欲求よりも、うん、やっぱりそういう何かを発見できるって欲求の方が大人楽しいんですよ。
なるほど、なるほどね。
これこうなってますよみたいなのでめっちゃテンション上がるんですよ。
ディズニー好きとか言ってる人たちもお前らいつまで乗ってんだと。
そうです。
もっともっと楽しいポイントいっぱいあるんだぞ。
まあ、アトラクションもちろん楽しいです、大好きですけど、でもあえてそういうとこに行く。
なるほど、そういう楽しみ方もあった。
あるんですよ、
世界観を楽しむ。
そうです。
やっぱり乗り物ワーキャーやってるやつはやっぱりアニメオタクの中でいうお前らブヒブヒ言ってんじゃねえ
よ。まあ、一緒なのか。わかんないですけどね。
うん、女の子可愛いとか言ってんじゃなくて、背景も見てねみたいな。
みたいなことなのかな。
特にシーンなんてお酒飲めるので、どっかでお酒買ってのんびり歩きながら海を見たりとか。シーンだからね、いやそれがすごいうまいんですけど、どこだっけな、ウォーターフロントから、エリア移動するときにあの大きい船があるんですけど、シーって、コロンビア号っていうでかい船が、
外の方、
あ中に、
中に、
そうですそうです、コロンビア号っていう大きな船があって、まあ、そこで処女航海のお披露目パーティーみたいなのをしてるんですけど、そこの橋を渡るときに本当の海が見えるんですね。
あーなるほど、
海際なんで。そっ
かそっか、そよくできてる。
その海が見えるんですけど、本当はそこの手前に道路が走ってて、まあそこ車通ってるんです。でもその道路が見えない高さにちゃんとしてて、C に作ってある海と向こうの海が地続きになってるみたいな。
すげー、なるほど。
だなんかすごい、なんかもうだかここはもう海のまさに際にあって、
このまま世界がね、
そう
続きなんじゃないか。
そうですそうです、とかそういうちっちゃいところもちゃんと作り込んでる。
いいですね。そういうバックボーンもあったんです、ね、
そうなんです。
確かにその1回ずつしか行ったことない中でもやっぱめちゃめちゃ楽しかったし、世界観めちゃくちゃあるから、
う
ん、すごい浸れるんだけど、
そうそうそう、
その時にもう事務所から電話かかってくる。
最悪最悪
最悪
最悪。でもやっぱ行ったらかかってきちゃう時あるじゃないですか、うん、
あのオーディションなんだけど
必死にね、なんか音楽があんまりしないところまで移動して話したりと
か。岡本さんどうでした、話伺ってみて。
いやでもなんかまた一緒に相方と行きたいなっていう気持ちには、
そんなに知らなかった
は なんかさらっとしか知らない。一緒に並んでる時に相方も話してくれるんですよ。でもやっぱそんなそれよりも早く乗りたい乗りたいっていうの
が、ほらブヒブヒ
ブヒブヒブヒブヒ言っちゃってたんで、
魂のレベルがね、も
うね、魂のレベル
新しいの楽しいですよね。
メールいただいておりますんで、じゃあ今日は
やったぜ、
まあ、野崎さんにちょっとコメントいただきたいなと思います。はじめまして、ラジオネームゆずこしおと申します。私現在39歳で、ディズニーランドは子供の頃から、シーは開園してからそれぞれ年に 3,4 回のペースで遊びに行っています。ランドやシーの現状を非常に残念に思っています。そうなんだ、やっぱいかがなものかと思ってる人も一部にいるんですね。一部ショーの抽選制度が導入され、歩いていたら偶然出会うパフォーマンスも減り、どこのお店に入っても同じようなものばかり売られています。
おっしゃる通り。
アトラクション、新しいアトラクションも当初のような温かみを感じるアニマトロニクスが減り、
そう、ね、
映像が多用されていることにがっかりします。
わかるよ、
映像技術はすごいのかもしれませんが、実際にあるものの存在感が足りないのです。子供の頃に夢中になったようなパークに戻って、あ、やっぱパークって言ってる、すご
っ。
パークに戻ってほしいというのは老害でしょうか。私が年を取って子供で亡くなったことを差し引いても、うん、やはりこれらの変化は残念でならないのです。オリエンタルランドにはもう一度初心に帰って当初の意味を取り戻してほしいです。
まだ、
あとキャストの質が下がっているので賃金を上げて。
そうなの、
おっしゃる通り。
障害、
いやもうしょうがないんですよ、これは
しょうがない、
しょうがない、
うん、
やっぱりその年々この来場客が増えちゃって、
うん、
あの割には経済的にやっぱり
回転率上げないといけない。
そうです、う
ん、やっぱコストパフォーマンスをね上げないといけないから、まあその作り込んだものとか、うん、まあ、やっぱ映像でやってれば回せるから、
うんうんうん、そうなんです。だから今まで人を使ってたショーをやめて映像にしてたりとか。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でキャストさんもさっき言ったように、そのちょっと歩いてたらそこら辺でパフォーマーさんが出てきて、うんうん、音楽聞いてくれたりと か、
うん、なん
か
そのイメージちょっとある、
あるある。
そうです、それが一時期全くなくなっちゃって、まあそれはね、いろんな理由があるんです。お金がない以外にオタクが悪いっていうのもいろんな理由が、
あ、泣いちゃったりする人もいるし、
いろいろあるんですけど、最近またちょっと増えてきて、 OLC 側もちょっと考えてくれてはいるんですけど。なるほどね。
じゃあまあその常に頑張ってはくれていると。まあまあでも気持ちわからないから。
いやいや、もうオタクはね、いつだって不満を言う生き物ですから。しょうがないよね。
そんなの小さい生き物です
。そうですね、我々はね。
でもわかる。それは本当におっしゃる通り。は
い、続いてミーハーの人という方からいただきました。
ありがとうございます。
ここしばらくは年に 2,3 度ほどしかインパークして、やっぱインパーク
やっぱそう
取り前のように
インパークしてないのですが、リア充も D オタもファミリー D オタっていうのは、
まあ、ディズニーオタクの総称ですね。
ファミリー層も写真撮りすぎ、 SNS 映えを重視しすぎといった印象です。
わかる。
でもこれは世間の風潮なので逆らっても仕方ないのかもしれません。個人的にはここからが本題、うん、ディズニー関連で私が一番注目してほしいと思っているのは、ディズニーチャンネル、
うん、
以下 D チャンネルのオリジナルアニメーションです。衛星ケーブルテレビなどの専門チャンネルの一つである D チャンネルは、別に既成の劇場版長編作品を常に放映しっぱなしとかいうわけではなく、本国のディズニーチャンネルやその派生チャンネルで作成されたオリジナルアニメーション、オリジナルドラマをリピート肩気味に放送している時間が一番多いです。
本当そう。
実写作品に一応触れておきますが、不要なら飛ばしてください。2006年制作のハイスクールミュージカルはそこそこの知名度のある実写テレビ映画かと思います。同じ監督が2015年に手掛けたディセンダント、
最高、
ね、アメリカでサントラが発売週にビルボードチャートの1位を取るくらいに人気が出ました。30分のホームコメディ的な作品も多数あります。有名な過去作はシークレットアイドル、ハンナ・モッタナ、最近だと本国ではこの 3月に完結した噂のツインズ、リブとマディなど挙げたらキリがない作品数になります。オリジナルアニメーション作品は例えば東京ディズニーリゾート内のショーやアトラクションでそのキャラクターを見かけることはほぼなく、
ない
オフィシャルのグッズ販売店であるディズニーストアやスマホゲームのディズニーツムツムでも多分ピアニストファーブのカモノハシペリーというキャラくらいしか扱われていないと記憶しています。専門チャンネルを契約している人以外なかなか視界に入ってこないと思われます。
あ、なるほど。
絵柄は基本的にアメリカのカートゥーン、慣れるまで馴染みにくいと思います。実際私も敬遠していましたが、見ていくうちに内容に引き込まれて気にならなくなりました。 おそらく一番有名だと思われるのは前述のフィニアスとファーブです。他にも悪魔バスター、スターバタフライやマイロ・マーフィーの法則、なんだかんだワンダーなどとあるのですが、私の個人的一押しは怪奇ゾーン、グラビティ・フォールズです。
めちゃくちゃ面白い。
シンプソンズ風キャラによる X ファイルと例えられることもある怪奇ゾーン、グラビティ・フォールズは、夏休みに王子さんの家預けられた12歳の双子の男女ディッパーとメイベルが住む人たちもなんだか奇妙なオレゴン州のグラビティフォールズの街で次々と怪奇現象に巻き込まれていくという物語で、シーズン2までの放映が2016年2月で完結しています。1話ごと各話ごとのエピソードもさることながら、決してヒーロー前としていない登場人物たちが紆余曲折を経て最終的には家族として仲間として強く結束して困難に立ち向かっていく点にあると思います。ということで、まあ、クリエイター陣の遊び心で随所にさまざまな小ネタが隠されているということで、まあ、自発的に見ようとしないと目に入ってこない作品なため、知名度が低くグッズ展開などもほぼありません。好きな作品に消費したい欲が満たされない点は不満です。それでも D チャンネルで放映されているとついつい見入ってしまう作品です。できればたくさんの人に知ってほしく紹介してみました。というわけで、まあ、こういうね、ディズニーの作品ありますよということで、
ブラボー、
ブラボー、ブラボーですか。
いや、これがいけないところ、日本のディズニーの良くないところなんですよ。本当に海外のパークって、ディズニーチャンネルでやったアニメのキャラクターをすぐパークに登場させてくれるんですよ。グッズ展開だったりアトラクションだったりにきちんと消化するんですけど、日本はやっぱり独自にやってるから知名度がないキャラクターを使わないんです、絶対。
なるほどね。
だアナ雪もよくあんだけやったなと思うんですよ、私。逆に
対応早かったなと。
対応早かった。ショーまでやって、アナ雪だけのショーをやって、今度ディズニーシーにアナ雪のエリアができるんですよ。でも逆に言えば、それぐらい世間が盛り上がらないとパークには反映がされないんですよ。
なるほどね。
だグラビティフォールズってさっき出てたアニメもめちゃくちゃ面白いんですよ、本当に。だけど結局ディズニーチャンネルに入ってる人じゃないと見れないし、
知る機会がないもんね。
ないですね。
いや、いろんなことが起こってるんですね、そのあの中でも。また東京ディズニーランドっていうもの自体、ディズニーリゾート、
リゾート
自体もまたちょっと独自進化してるっていう。
そうですね。多分あの来年35周年なので、
はい、
多分大きく変わるんですよ。
そうなの。
いろいろ多分、おそらくですけど顔が変わる。まず
顔、
ミッキーとミニーの顔が変わると。
大事件じゃないですか。
なんでそんなのわかん。
整形するの。
いや、でも本当オタクはみんな整形って言うんですけど、結構どのキャラもちょくちょく整形してるんですよ。マリーちゃんとかもそうだし、でもただやっぱミッキーとミニーってまあ有名だから、
本当顔を
調べたら分かるんですけど、開演当初のミッキーと今のミッキーって顔全然違うんですよ。
確かにね。
だから一回整形はまあしてるんです。で、前のモデルチェンジちょくちょくしてるんです、鼻の形とか。ただ最近その本国でこれがじゃあもうこれからミッキーの顔としてやってきますっていう顔が、ちょっと今までの顔と馴染みがない感じの作りになっちゃってて。
だから僕らもときめきメモリアルで経験しました、ね、大丈夫だと。
フリーでね、
他の頃のときめきメモリアルありましたよ。
でも絶対大丈夫だと思うんですよ。
なるほどね。
そう、でも
急に 3D に
今のうち今の顔のミッキー見といた方がイメージ的にね。
これは いかないといけない、
はい。
どうでしたこのたしなみ。
いやー、なんか本当に知らないで行く楽しさはやっぱりその植物的なものだけど、知ってて行くと今まで何気なく通ってたこの道に実はストーリーがあったのかもしれないみたいな。
ありますよ。
そうだね、
絶対ある。
なんか僕いろんな番組見て、でも情報番組とかでディズニーのなんかいろんな情報とか見てると、ここにある看板とかにもなんか全部あるんだとか。
そうそうそう、ありますよちゃんと。
この看板だけちょっと古いのには訳があるみたいなのがあったりとか、そういうのをただ横にこの人がいられる
いや、だから私先に言ったじゃないですか、一人で行けって。
一人で行って見つけたことを先生に報告だよ。
だからそれがハードルが高いんだったら一回みんなで行って、うん、解散して2時間後に1回
それいいかもしれない、
ね、そうで自分の収穫を語り合ってみたいなのが楽しい。
なるほどね。あ
僕ディズニーランドと同い年なんで。
そうだね、
はい、なそれでそんなんもったいない。
成長の証をね。
そうです、一緒に成長してください。パークとも
私もなんだかんだでもここ 2,3 年ずっと行ってなかったんですよ、うん、でなんか相方が行ってきた話を聞いて、うん、撮ってきた写真見せてもらって、うん、あよかったねって言うだけだったんですけど、うん、でもやっぱそろそろ一緒に行って一緒に行って解散。私まだ一人で行ったことないんですよ、うんうん、だからそろそろ
なかなか一人ディズニーデビューっていうのがあってもいいかもしれないね、うんう
んうん、皆さんだって今首都圏ちょっとチケット安く買えますから。
そうなの、
首都圏在住者はちょっとチケットが安く買える期間なんですよ、
今。あ、そうな
の。1000円オフぐらい。
へ
ー、今行きなさいって話なんですよ。今行ってください。
今でしょって
今行きなさい、
は
い、
またたしなみね、うん、その2を期待してますんで、
は
い、待ちております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。